ヨハネ13の6から11。あなた方は清いのです。6節。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエス様がペテロのところに来られました。ペテロのところに最初に来られたのでしょうか。ある人は、最初はユダで、その次にペテロだったと考える人もいます。それは、この後、イエス様が26節で、パンキレをユダに与えることになります。ここからユダがイエス様のすぐ近くに座っていたということがわかります。7節、イエスは彼に答えられた。私がしていることは、今はわからなくても、後でわかるようになります。このイエス様の言葉は、直接的には、この足を洗うことが終わったその後で説明しましょうということになるでしょう。それは14節からあるように、14節、主であり、主であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです。この言葉がそうでしょう。あなた方もそのようにするように私が模範を示したんだということになります。しかし、イエス様が上着を脱ぎ、それをまた着たという動作の中に、前回触れましたが、イエス様が命を捨てられ、再びそれを得るという意味が含まれていたのでした。私たちはこのペテロへのイエス様の言葉、今は分からなくても、後で分かるようになりますに多くのことを教えられます。私たちの生涯において様々な出来事が起こります。それらは理解できないことで満ちています。病気、悲しみ、また失望の時、あるいは何かに失敗したと思われる時、それら全てになぜですかと神様に問いかけることがあるでしょう。その時にわからないことでも、そこに神様の永遠のご計画があることを、私たちは後で知ることができるのです。8節、ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになります。これはペテロの強い言葉です。永久に洗わないでくださいとペテロは言いました。これに対するイエス様の言葉、私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係ないことになりますでした。イエス様が7節で、私がしていること、8節で、私があなたを洗わなければと言われたように、イエス様がなさっていることは、イエス様が一方的にしてくださることでした。この足洗いは、誰によって、どのようにして救われるのかを教えようとされた行為だったのでした。イエス様がその人の罪を洗い流すのでなければ、救われないのであり、その人はイエス様の救いの御業と何の関係もなくなってしまうのです。すべての魂はイエス様によって洗い清められなければ救われないのです。そのことをイエス様は足を洗うことによって象徴的に示そうとされたのでした。この足洗いには三つの意味がありました。イエス様の謙遜を学ぶように、奉仕の心を知るようにという直接的な教えのほかに、象徴的にイエス様の十字架の死と復活が込められていたということ。そしてさらにもう一つ、イエス様によって魂が洗い清められて救われることを示されたのでした。9節、シモン・ペテロは言った。主を足だけでなく、手も頭も洗ってください。ペテロは今までもそうであったように、衝動的で熱心で感情的でした。ペテロはイエス様の言葉が その時は何もわからなかった。ペテロはイエス様から何の関係もなくなると言われて恐ろしくなったのでしょう。ペテロは今イエス様に足を洗っていただくことがイエス様との関係を結ぶことになるのであれば、もっとイエス様との関係を深めるために手も頭もすべて洗ってくださいと頼んだのでした。十節、イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。宴会などに招かれた人は、家を出るときに水浴びをしてから出かけます。そして宴会の席に着くときは、足の汚れだけを洗えばよかったのです。イスラエルにそのような習慣があったようです。それと同じです、というのです。イエス様によって罪を許され、義と認められた者は、すべての罪が洗われ、神様の前に清いものとされたのです。イエス様はこの時、水で足を洗われたことを通して、十字架でイエス様が流されるその血潮によって、弟子たちの罪が許され、弟子たちの罪が清められることを示されたのでした。イエス様の十字架を信じて、罪が許されました。それを義とされると言います。この義は、信じたその時に認められ、与えられるものです。また、二度目、三度目と義とされる必要はありません。この後は、クリスチャンとして清められていく道、聖化の道が続いていくのです。しかし、私たちは、この世を生きるときに付着する罪の汚れがあります。その罪をも許していただける約束を神様の前に出ることによって覚えるのです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ一章九節の御言葉です。私たちは主の祈りで、私たちの罪をお許しくださいと祈り、礼拝においてイエス様を信じたときに、私の罪が許されたことを覚えて感謝するのです。イエス様は、皆がそうではありませんと言われました。これはユダに対して言われたのです。これは、イエス様が足を洗ったユダへの悔い改めと、罪の許しに導く最後の言葉でありました。イエス様の中に、ユダ、あなたも清くなれるんですよという思いがあったでしょう。しかし、イエス様はユダの心をすべてご存知であられました。イエス様は、ユダが何をしようとしていたのか分かっておられたのでした。それを黙って受けようとされるイエス様の苦しみがありました。さて、ここから今日いくつかのことを覚えたいと思います。イエス様が7節、私がしていること、8節、私が洗わなければと言われました。ペテロたち、弟子たちの願いではなく、イエス様がそうしてくださったということであります。ペテロたちがイエス様の弟子となったことも、ここまでついてくることができたのも、イエス様からの働きかけ、イエス様が選んでくださったからでありました。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。ヨハネの福音書15章16節の言葉です。二つ目は、ペテロはこの時、イエス様がなさった足洗いがわからなかった。ペテロの洗わないでくださいと言ったり、手も頭も洗ってくださいという的外れな理解であっても、イエス様がおっしゃった、私がしていることという罪の贖い、イエス様による罪の許しがペテロたちに行われたということです。イエス様の贖いは、神様が自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた人たちの救いについて、エペソ1章5節の言葉です。何がどうあろうと、 事実それが行われるのであります。それは本人のイエス様理解に関係ありません。それは不完全かもしれません。これから失敗するかもしれません。しかしその人はもう、その人の罪はもう問われないのです。キリストの贖いによって罪の罰が償われ、神様の前に罪なき者として受け入れられたのです。罪の許しはすべての罪に対して完全であり、完全であります。イエス様を信じたとき、そのときまでに犯した罪は許されただけでなく、それから犯すであろう、これから犯すであろう新しい罪も含めてすべてであります。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ一章七節と言われている通りであります。イエス様は私たちを愛して十字架にかかって死んでくださいました。それが十三章一節と言われた、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたというその愛でありました。私たちはこのイエス様の愛に応えて、イエス様を私の主として心から礼拝し続けたいと思います。